今日はローマ人への手紙第12章13節から21節です。このところでは人に対することが語られています。13節に生徒たちの必要を共に満たし務めて人をもてなしなさいと勧めがあります。先には兄弟というようにそういう言葉が出てきたんですけれども、ここでは、生徒たち、聖なる者、おそらくそれは、神様の働き福音を伝えている人たち、そういう人たちの必要を満たす、初期の段階においてはこうした人たちも手に職を持ってそして伝道をしていたんですけれども、しかしさらに救われる人たちが多くなってくる、その時にじゃあ何を優先すべきか、やはり神様の働きをやはりこの重要視して奉仕をする、そういうところにおいてやはり必要が満たされるようにと、また努めて人をもてなす、それはまさにクリスチャンとしての愛を持ってそのような人たちを支える、そういうことが必要になったと思われるわけです。また14節にはこの迫害ということが出てくるんですけれども、福音を伝えば伝えるほどさらにそれに反対する人たちが出てくる、じゃあその人たちをどうするのか、呪ってはいけません、逆に祝福しなさい、祝福すべきであるとあるわけです。それは後にも出てくるこの悪に対して悪をもって報いてはならない、そのようなことをするとますますエスカレートしてどんどん敵対していくっていうことになるわけです。じゃあそのことによって神様の愛が伝えられるんだろうか、おそらくそれは非常に困難になってくる。ですからこの迫害する者に対しても呪うのではなくて祝福する、そして15節には喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい、ここに共にという言葉が出てくるわけです。ある方はこの喜びを共にするならば喜びは倍になる、逆に泣いている人と共に泣くならばその悲しみは半分になる、そういう言葉を聞きました。ですから私たちはやはりこの共にというのは非常に大切なことであって、一人一人バラバラで会うならば自分がその重荷を負わなければならないわけですけれども、しかしそれを共に担うことによって喜びは倍になり、また悲しみは半分になっていくということになるわけです。ですからおそらくこのことが16節を見ると、互いに一つの心になる、ですから私たちはただ単なる外面だけの付き合いというだけではなくて心の喜び、その悲しみを共にする、それが非常に大切なことであるということを思います。また16節にはこの思い上がることなく、この自分を知恵のあるものと考えてはいけません、これはおそらく、へりくだる、謙遜になるということではないかと思います。私たちはすぐに自分が偉いと、高ぶってしまう、そういう弱さがあるんですけれども、しかし何よりも私たちは謙遜に、また人の前にへりくだる、そのことによって私たちのその人間関係は変わってくることがあるわけです。17節に悪に悪を返さず、そして18節にはすべての人と平和を保ちなさい、これが私たちのこの世における人間関係で非常に重要なところであると思います。私たちはともすれば自分の考えが正しい、相手が間違っている、そのように思いやすいんですけれども、しかし私たちはこのへりくだった心を持つ、16節にはこの身分の低い人たちと交わりなさいという言葉が 出てくるわけですけれども、じゃあイエス様が謙遜になられたその一つの現れは何かっていうと、神の子がへりくだって人となってくださった。まあここには身分の低い人たちってあるんですけれども、しかしイエス様は自らが神である、それを捨てて、そしてもう全く比較にならない私たちのようなところに来てくださり、そしてまたこの神との平和を与える中保者となってくださって、私たちはイエス・キリストによって心の平安を持つことができるということであるわけです。ですから私たちは相手に対してどうすべきか、19節に愛する者たちと出てくるんですけれども、自分で復讐してはいけません。たとえ自分が正しく相手がこの明らかに間違っているということであっても、復讐してはならない。自分から手を出していく、そうではなくてその後に出てくるこの怒りを委ねなさいというのが大事なところではないかと思います。私たちはどこに怒りを覚えるのか、それは自分の心の内に怒りを覚えるのではないかと思います。それをどうするのか、神に委ねるということです。自分の内にあるその心の怒り、それをどこに持っていくのか、それは十字架に持っていくということであるわけです。私たちは怒るわけです。ですから怒ってはならないというのではなくて、この怒りを委ねなさいというふうに言われているわけです。ですから私たちは腹が立つとき、イライラするとき、そのところに私たちは自分の心の中にイエス様の姿を思い見るということが必要なことではないかと思います。ですからその時に自分の心で十字架を思い出す。イエス様はどうだったのか、自分の敵たちにあざけられ、そしてついには十字架にかけられた。でもそれでもイエス様はその敵たちを愛された。そして私たちはかつては敵の側にいたようなものだったのではないだろうか。それこそ自分自身が怒りに任せてイエス様を十字架につけた。しかしそういう自分がこのイエス様の十字架によって許された。ですから復讐は私のもの、私が報復する、委ねなさい、主はそのように言われるということであるわけです。ですから私たちはその時にこそイエス様に全てをお任せする。そしてあのパウロも、私はキリストと共に十字架につけられた、はっきりそう言っているわけです。ただイエス様が十字架に死んだのではない、私もイエス様と共に十字架に死んでいる、そしてそこには自分というものは現れていないわけです。死んだものは死んでるんです。死んだ人にもう悪口言っても死んだ人は怒っては来ない、逆に死んだ人にもう褒めてもですね、ニコリともしない。死んだものは死んだ、私はキリストに十字架につけられた。それがパウロの信仰であり、また勝利の秘訣であった。そして何よりも復活のキリストが自分のうちに生きておられる。あの恐れていた弟子たちの中にもイエス様は入ってくださって、平安あれ、そして弟子たちは喜んだということであるわけです。ですから私たちの心に絶えずこの自分の自我がキリストと共に十字架につけられて、そしてあの復活されたイエス様、もう満面の笑みを浮かべて弟子たちの前に現れた、そのイエス様の姿を見たときに弟子たちは心から喜んだということであるわけです。ですから私たちにもそのような喜びを 心の中にいただき、そしてまた私たちはこの悪に負けない、21節に悪に負けてはいけません。それはただ上辺だけの勝利ではないわけです。その勝利は何かっていうと、20節のところに、敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよとあるわけです。それは本当にその敵に対する愛と憐れみがなかったら、この食べさせることもできなければ、飲ませることもできない。ですからマザーテレサは、私はクリスチャンだけではなくて、もう仏教徒でもヒンズー教徒でも、そこで瀕している人があるならば、もう頭を抱きかかえて水を飲ませますと言ったわけですけれども、それは彼女の心の中にキリストの愛があったからこそできたことではないだろうかと思います。ですから私たちも、ただ自分が一生懸命頑張って愛そうというのではなくて、自分自身の心の中にこのイエス様の愛が満ち溢れる、それができなければ本当に敵を食べさせて飲ませることは不可能なことではないかと思います。ですから本当に神様自身がどれほど自分のその心に本当に飢えがあるならば満たしてくださり、渇きがあるならばその渇きをも癒してくださっておられる、そのイエス様の愛に私たちは満たされて、敵をも愛する、そしてまた悪に負けない、むしろこの神様から来るその愛、そしてまた平安をいただいて、善をもって悪に打ち勝っていく、そういうものに私たちはさせていただきたいと思います。